今日もですね、メッセージシリーズ続きます。今日は御霊の賜物のですね、人生最大の発見のパート2に、なりますが、ちょっと話をしていきたいと思います。こんなですね、例え話があります。ある男がですね、死んで天国の門で、死とペテロに会いました。でその男はかつての野球界の名スカウトマンでした。豊富な知識とそして知恵を持つペテロに、どうしても天国で知りたかったことを尋ねてみることにしました。ペテロさん、私はずっと野球に興味と関心がありました。しかし今までこれといった方に巡り合わずにこの生涯を終えてしまったんです。そこでぜひお聞きしたいんですが、野球界で史上最高の選手は一体誰だったんでしょうか。ペテロはそのことを聞いてすぐさまに答えました。あ、そんなことなら一目瞭然、簡単だよ。あそこにいる男がそうだよ。ペテロが指を指した方を見て男は言った。それは何かの間違いでしょ。私は地上であの男をよく知っていますが、ただのありふれた労働者でした。確かにその通り、ペテロは答えました。だがもし彼が野球選手になっていたとしたら、彼こそ間違いなく史上最高の名プレーヤーだったに違いないだろうと。これこそまさに人が見るようにではなく神様が見るようにと私たちに教えてくれる例えの一つです。神様の目から見れば、私たち一人一人こそが神様の傑作品として、神様の栄光を表す最高のプレイヤーです。私たちのその創造主である父なる神様は、一人一人の人生の目的をご自身の栄光をもって完璧にデザインされました。そのことはイエス・キリストの救いを通して完全にされたんです。ですから私たちのこの生きる目的は、神様のこの栄光を表すために存在しています。先週、神様は私たち一人一人を非常にユニークに作られたということについて話しましたが、今一度そのことを確認するために次の御言葉を一緒にぜひ読みたいと思います。詩編139編13節から16節、リビングバイブル訳になります。一緒に読みたいと思います。3、はい。神は精巧に私の体のすべての器官を作り、母の体内で組み立ててくださいました。こんなにも複雑かつ緻密に仕上げてくださったことを感謝します。想像することもできないぐらい素晴らしいことです。あなたの技は驚くべきもので、私には到底理解することはできません。誰も立ち入ることのできない場所で私が組み立てられた時、あなたはそこにおられました。生まれる前から、まだ呼吸を始める前から、あなたの目は私に注がれ、私の生涯にわたる計画も練り上げられていたのです。神様は私たち一人一人を驚くべきほどまでに複雑かつそして精巧で緻密に作られました。それは私たちは神様の英知の結集によって作られた最高傑作品だからです。そしてそのことには理由があり、そして特別な目的があり、私たちはそのために存在しています。しかしながら、このことにもかかわらず、多くの人が神様の創造にある素晴らしい可能性を見出せていません。なぜでしょうか。その理由こそが、神様が作られた本来の自分以外のものを追い求め、そして生きようとしてしまうことにあります。そして神様にこのように文句を言います。神様、なぜあなたは私をもっと違うように作ってくださらなかったんですか。となぜあなたはもっと違うように私が願うように作ってくださらなかったんですか。となぜもっと話ができるように、なぜもっと歌が歌えるように、もっと背が高くなるように、もっと低くなるように、もっと細くなるように、いや、もっとたくましくなるように作ってくださらなかったんですか。そしてなぜ妻はあんなに髪がもっさりあるのに、私は、とにかく私たちは自分が形作られたもの以外の自分を求めて生きようとすると、充足も喜びも生きがいも感じられなくなってしまいます。しかし神様は私たちの完全な姿をイメージしながら作られました。それは病院で 産声を上げる前から、いやむしろ母の胎内で形作る前から、私たちが何になるのかを知っておられ、そのように計画してくださいました。つまりもっと言ってしまえば、神様は私たちを形作られる前にすでに設計図を完成させてくださっていたんです。さらに次の御言葉を読みたいと思います。エゼキエル43章11節、こちらも一緒に読みたいと思います。3、はい。もし彼らが自分たちの行ったあらゆることによって恥じるなら、あなたは彼らに神殿の構造とその模型、その出口と入り口、すなわちそのすべての構造を、神殿のすべての掟、すべての構造、すべての教えとともに示し、彼らの目の前でそれを書き記せ、彼らがそのすべての構造と掟を守り、それを行うためである。神殿はまさに神様の臨在と栄光が表されるところでした。そのために神殿は神様の設計に従って正確に築き上げられることが求められました。今や神様の臨在と栄光はどこに表されるんでしょうか。そうです、それはイエス・キリストを信じ受け入れた一人一人が神の宮であり、そして神殿です。そして全ての人は神様のその栄光を表すようにデザインされました。しかし罪が入り込み、神様から離れ不完全なものとなってしまい、この世界には病をはじめあらゆる痛みや、そして問題や、最終的には死が入り込んでいきました。しかし慈しみ、憐れみと恵み深い神様は、ご自身の救いによって全てを贖い、それらすらも用いて神様の栄光と目的のために全てを働かせて益とし、そして計画しデザインしてくださいました。そしてそれはすでに私たちのもう心に刻み込まれているんです。しかしそれにもかかわらず、多くの場合神様が心に刻み込んでくださった設計図に見向きも、そして関心も持とうとしません。それがゆえに神様がどのように自分を作られたのかが分かりません。その代わりに他の人の経験や考えや評価、あるいは周りの人や家族がしてくれたことなど、あるいは人からの期待や要求や与えられた状況に基づいて自分の宮を築こうとしてしまいます。そのために神様が本来デザインされ、そして心に刻んでくれた青写真が何であるかを見過ごしてしまいます。ですから大事なことは、この救いの価値と素晴らしさに感謝しつつ、神様の目的と計画が何であるかを知るだけじゃなくて、その中で神様が自分をどのように形作られていったのかを見出していくことです。さらに私たちのこのニューホープの教会では、青年たちが神様が作られた自分を若いうちに自己発見できる教会となるように励まし立て上げていきたいと願っています。そのことはもちろん全ての世代の方々にも必要です。自分が何のために生まれたのか、今なぜまだ生かされているのかを見出すことを、神様はそのために終わりの日に、今日というこの時に、ご自身を求める全ての人にご自身の霊、聖霊を与えてくださると約束してくださいました。今若い人たちの中で自分の将来の進路や就職や転職などを考えるときに、自分のやりたいことがわからないと悩む人が本当に多いです。そもそも何が本当に自分の好きなことなのかわからない。また興味はすごくあるけど、それをやりきる自信がない。夢を実現するなんて自分にはまず無理だと、いろいろ悩む理由があります。しかし、これらは間違った考え方で、ドツボにはまってしまっています。その理由は、単に自分が抱いている夢や願いという枠組みの中から、自分の生きがいや好きなことを見つけようとしてしまっているからです。けれども、もし自分の思い描く夢や願いを頼りにするなら、必ず行き詰まっていきます。でもそうではなくて、神様がすでに一人一人のうちにデザインしている自分が何であるかを見出し、その枠組みの中で生きようと心を定めるなら、神様の創造された驚くべき自分を発見していきます。そしてそれは私たちを作られた神様を中心とした人生であり、そして私を呼べ、 求めよ。そうすれば私はあなたの理解を超えた大いなる計画をあなたに告げようと言っておられる約束に従って歩むことです。その時に本当の生きる喜びと理由と充実と達成感が与えられていきます。そして聖書ではそれが何であるかを伝えています。そのためにニューホープでもそれらを発見する一つの手がかりとなるものについてデザインというですね、単語を用いて分かりやすく説明してくれています。このデザインという単語は私たち一人一人を作り上げているさまざまな要素の頭文字を表しています。このことをですね、今から話したいと思うんですが、詳しくはですね、デザインコースでこの内容についてさらに皆さんと学ぶことができたらと願っています。今年また11月26日と12月3日の土曜日の2回にわたってデザインコースを行う予定です。このデザインコースについてはですね、改めて皆さんにご案内してまいりたいと思います。ですから今日はその概要だけですね、皆さんに触れたいと思います。あなたは意義ある目的のために作られた。神様はもう私たちの内側にすでにデザイン、形作ってくださいました。どのようにデザインされているんでしょうか。そのデザインのですね、それぞれの頭文字を取って一つ一つ話していきたいと思います。最初のデザインの D ですね、デザイア、これは願い、もしくはパッション、情熱とも言いますが、あなたの願い、そして神様が、情熱が、あなたの願い、情熱が神様を称えるものであるなら、神様は素晴らしい志を与え、そしてそれを成し遂げる力も豊かに与えてくださると約束しています。詩篇37編4節にはこのように書いています。主を自らの喜びとせよ、主はあなたの心の願いを叶えてくださる。さらにピリピの2章13節には、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださるのですとあります。どのようにその志を見出したらよいんでしょうか。それは自分に与えられている情熱、願いを通してです。その、ね、情熱や願いは、もしそれができるなら、そのことは毎日が自分をクリスマス気分にするほど喜びがあふれてきます。神様は私たち一人一人のうちにその願いをすでに織り込んでくださっています。ですから与えられている神様から来る情熱が何であるかを見出すようにすることが私たちに求められている責任です。さらにその志を知るための手がかりとして2番目の経験があります。エクスペリエンスですが、経験、ローマ8章28節ではこう言っています。神様は私たちがまずその前にですね、通るどんな経験も何一つ無駄にしません。たとえそれが自らの過ちによってですね、引き起こされた心痛ませる、悩ませる経験だとしても、どんな痛みも傷も神様は決して無駄にすることはなさいません。有名な聖句であるローマ28章こう言っています。神を愛する人たち、すなわち神のご計画によって従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っていますと。自分がどのように作られているのかを知るために経験は重要な手がかりを与えてくれます。自分というですね、存在を知るための経験に対する2つのですね、基本的な考え方があります。一つは、今までこのような経験を通ったから今の自分があるという見方と、そしてもう一つは、私という存在のゆえにこれらの経験や機会が訪れていくというものです。そして大事なことは、私たちが通るどんな経験も神様の許しなしには何一つ起こらないということです。これらの経験を私たちが神様の御手に委ね、そして神様の視点で見ていくなら、すべてのことは神様を讃え、そして他の人に仕えるための計り知れない恵みと、そして祝福となっていきます。また神様は私たちが通るこの経験を通して素晴らしい慈しみと恵みをもたらしてくださいました。いつも私自身も経験を通して次の3つのですね、聖書にある約束を思い起こすようにしています。1つ目は、 神様はご自身の与えた約束に真実で、そして忠実な方であるということ。そして二つ目は、神様はどんな悪からも良いものを生み出してくださるお方であるということ。そして三つ目は、あらゆる奇跡は問題から生まれていくということです。これらの約束は、あらゆる試みの中でも、いつも私に忍耐と励ましを与えてくれます。そして、次にですね、スピリチュアルギフツ、御霊の賜物というものがあります。先週も少し触れましたが、御霊の賜物は、私たちの生き方を方向づけていきます。第一コリントのですね、7章7節にはこのように書いています。パウロが言っている言葉ですが、私が願うのは、すべての人が、私のように独身であることです。しかし、一人一人が神から与えられた自分の賜物があるので、人それぞれの生き方があります。この勧めをしたのはパウロでしたが、パウロはかつては結婚していた可能性が高いとされています。なぜなら、彼は以前はサンヘドリンというですね、ユダヤの最高法院の一員でありました。そしてこのメンバーであるためには、規則として、既婚者であることが定められていたからです。しかし、パウロがクリスチャンになったときは、何らかの理由で、その妻と死別したのか、あるいは何かもっと別の理由でですね、妻と別れることになったと推測されています。いずれにしろ、その後、彼は独身として神様に生涯を捧げ、そして仕えていきました。ですから、独身であるにしろ、ないにしろ、結婚しているにしろ、ないにしろ、子供がいるにしろ、いないにしろ、それぞれの与えられている人生の中で、聖霊が賜物を通してどのように生きたらよいのかを導いてくれます。その生き方は、それぞれが今この召された状態で神様を崇め、そして人々の祝福のために使える生き方です。そして御霊の賜物については、このデザインコースでさらに深く掘り下げて伝えていきたいと思います。次ですが、インディビジュアルスタイル。パーソナリティとも言いますが、個人のスタイル、個性です。神様は一人一人を異なる性格、傾向を持ってデザインされました。ある人は外向的で、ある人は内向的、またある人は物事を行うときに人間関係中心にして進める人もいれば、任務中心でする人もいます。その中でさらに規則的にする人もいれば、計画的に、また、衝動的に、あるいは行き当たりばったりとする人もいます。しかし、互いに違って作られたのは、それぞれに大事な任務と役割が与えられているからです。そしてそのために、神様は自分の個性を伸ばしてほしいと願っておられます。そして自分に与えられた個性や傾向を通して、神様は私たち一人一人をユニークな形で用いられていきます。そして神様は大事なことですが、私たちの個性や性格を決して変えることはしません。しかし、私たちの人格を作り変えられます。さらに、私たちの弱さを強さに変えて補強してくださる方です。私はですね、どちらかというとですね、気が小さくて慎重な人です。しかし、御霊の賜物である信仰や奇跡や予言の賜物が私のうちに働くときに私は大胆になります。だから周りの人は私じゃなくて私のうちにある神様の働きを見るようになります。御霊の賜物は私ではなく神様の栄光を表すために与えられている特別な能力だからです。コリント人の手紙ですね、第2の5章16節から17節ではこう言っています。ですから今後、肉に従って人を知ろうとはしません。かつては肉に従ってキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方はしません。ですから、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。そして、次のですね、ものが、グロスフェーズ、成長段階というものがあります。成長段階は、キリストとの関係で今どの段階にいるかということです。ある人は幼子、ある人は思春期、またある人は成人の段階にいます。しかし、どの段階にいても 神様は同じように私たちのことを愛してくださっています。我が家にも今3歳と0歳の子供がいます。新生児、乳児と幼児期とそれぞれ発達段階は違いますが、どちらも自分にとって大切な愛する子供であることには変わりません。同じように救われ、そして神の子とされた私たちのことを、神様は私たちが今どの段階にいても等しく愛してくださっています。しかし同時に、私たちは健康であるなら成長することを神様は願っておられるんです。ですから神様は成長するために私たちに不必要なものを取り除くことを神様はなさいます。第一ペテロ2章2節にはこのように言っています。生まれたばかりの血のみ子のように純粋な霊の父を主体求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。私たちが救われたゴール、救われたとはいうことはゴールではなくて救いの入り口に入ったということです。そしてその救いという完全さの過程の中で、救いをもたらす神の御言葉によってさらに成長することができると言っています。さらに成長することのもう一つの目的は、この人生で神様と共により仕え、そして神様の救いの素晴らしさを明かしするためです。それと同時に、私たちは今どの段階にいても神様に仕え、そして明かしすることはできます。そして最後に、ナチュラルアビリティですね、生まれつきの才能、一説では人には約500から、そして700もの能力が備わっているそうです。ですから聖書は他人と比較せずに自分の与えられた才能を生かすように進めています。次の2つのですね、御言葉を読みたいと思います。私たちは自分自身を推薦している人たちの中の誰かと自分を同列に置いたり比較したりしようとは思いません。彼らは自分たちの間で自分自身を測ったり互いを比較し合ったりしていますが、愚かなことです。私たちは限度を超えては誇りません。神が私たちに割り当ててくださった限度のうちで、あなた方のところにまで行ったことについて私たちは誇るのです。また、マタイの福音書ですね、25章14節から15節ではこう言っています。天の御国は旅に出るにあたり、自分のしもべをたちを呼んで財産を預ける人のようです。彼はそれぞれのその能力に応じて、一人には5タラント、一人には2タラント、もう一人には1タラントを渡して旅に出かけた。ここで言われている大切なのは、ことは自分に与えられていないものに目を留めて求めるんじゃなくて、今自分に与えられているものをどの程度忠実に活用しているかということにあります。今見てきましたこれらのデザインということを通しても、神様がいかに一人一人の内側に最善を備えてくださっているのかが見て取れます。神様の最善は一人一人のうちにもうすでに備えられているんです。そして神様はイエス・キリストにあって与えられた可能性を最大限までこう引き伸ばすようにと願っておられます。そしてそのことを通して、神様のデザインされた本来の自分なり、そして神様の栄光を表し、自分に与えられた形でユニークに人に仕えていくためです。私は理由があってこのように、このような人に作られました。目的があって作られました。そのことは皆さん一人一人も同じです。そして私たち一人一人は神様によって特別にデザインされ、そして創造されました。これこそが神様の考えであり、そして神様が計画されたことです。そして一人一人の人生というこの刺繍に神様の課題が織り込まれています。神様は目的と意志を持って作られました。そしてさらにそのことを神様は自分一人で私たちが見出すのではなく、キリストの体なる教会を通して見出すようにデザインしてくださいました。一つ一つはパズルのピースのようなものですが、どれ一つ欠けてもパズルが完成しないように、すべてのパズルが組み合わさせられたときに神様の栄光が表され、そしてイエス・キリストを力強く証しすることができるようになります。神様がこのニューホープ千葉という教会を与えてくださいました。 この教会もニューホープのお花の教会でなく、だけでなく、世界中にある教会のキリストの体の縮小版にしか過ぎませんが、神様はこの教会にも特別な計画を持ち、そして役割を与えてくださっています。そしてそのパズルはまだ完成していません。なぜなら皆さん一人一人がそのパズルの大切なピースだからです。どれ一つ欠けても完成することはないんです。ですから皆さんのうちに神様の最善がなされるように、一緒に神様の御心を求め、立て上げていきたいと思います。最後にですね、祈る時を、持ちたいと思います。愛する恵み深い天の神様、私たちをにあなたがこの命を与え、そして人生を与え、そしてこの命この人生をあなたがあがなって救ってくださったことを主はありがとうございます。それは神様、私たちがただこの地上で生きるだけじゃなく、何のために生きるのか、そして何のために存在するのか、あなたがもう一度私たちにセカンドチャンスを与え、そして私たちの内側に働きかけ、もうすでにあなたの完全なる設計図によって私たちをデザインし、そして私たちを導いてくださるお方であるということを心から感謝いたします。今まだ神様の働きは終わっていません。そして今神様、この教会という神様が与えてくださった素晴らしい祝福を通して、私たちが共にキリストの体として立て上げ、そしてデザインされたことを主はありがとうございます。どうぞそれらを通して神様が一人一人をどのように形作ったのか、自分が神様にあって本来どのように自分が作られたのかを、どうぞ一人一人が見出すことができますように。そしてそれだけでなく、自分の与えられている形を用いて神様をあがめ、そして人々に仕えていくことができるように、神様がこの働きを始めてくださいました。主よ、あなたは忠実で真実なる方です。そして神様はいつも私たちに良いものを与えてくださっています。私たちに与えてくださったこの願いを、主にある願いをありがとうございます。また一つ一つの通ってきた経験を感謝いたします。私たちが本当に一人一人違った作られた本当に個性を、主よ、ありがとうございます。また能力も才能も一人一人違って与えられていることを、主よ、感謝いたします。神様、またそれぞれ今私たちがキリストとの関係においてそれぞれ違う段階にいます。しかし神様、すべてをあなたはあなたの計画と目的のために私たちのうちにすでにそれを与えてくださっていること、あなたの最善が私たち一人一人のうちにあることを心から感謝します。どうぞ私たち一人一人が神様の栄光を表す宮として、また神殿としてあなたが築き、そして豊かに用いてくださいますように、すべてのことを感謝し、愛する尊きイエス・キリストの名前を通して心からお祈りします。アーメン。神様を褒めたたえます。来週はですね、9月18日は、月一合同礼拝です。そしてその礼拝の前後はですね、素晴らしいレクリエーションですか、フェローシップの時が持たれます。ぜひ楽しみに、期待してください。そして皆さんのお越しを心からお待ちしています。今週も皆様一人一人のうちに神様の慈しみと恵みが豊かにありますように、心からお祈りします。